次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
たがえみちゃん、また読んでるの？このお店の昔の月報。そんなに面白い？それ。
はい、例えばこの2009年の6月なんかは。
ああ、もういいもういいもういいもういいもういい、もう聞きたくない。この前も知りたくなかったお店の過去が書いてあったしさ。
知っておいた方が良くないですか？浜カフェ30年の歴史と伝統がここに詰まってるんですよ。
歴史と伝統？歴史と伝統といえば、はいはいはい、
ごまかしましたね。
200年以上の歴史と伝統を誇る和菓子屋さんの船橋屋八代目当主の渡辺正史さんが、今夜は実は浜カフェにご来店されるんだよね。
名店じゃないですか。そしてもうお一方は、
ロート製薬株式会社再生医療研究企画部部長の本間洋一さん。お二人とは、強みから新しい事業を生み出すにはというテーマでお話しするんだよね。
和菓子屋さんと製薬会社、またトリッキーな組み合わせですね。
トリッキーだからこそ生まれる学びや化学反応、今夜もきっとあると思うよ。あ、ほらお見えになったようだよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は株式会社船橋屋代表取締役社長で八代目当主の渡辺正史さんと、ロート製薬株式会社再生医療研究企画部部長本間洋一さんにお越しいただきました。渡辺さん、本間さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では渡辺さんのプロフィールをご紹介します。大学卒業後、三和銀行、現在の三菱 UFJ 銀行に入行され、1993年には家業を継ぐため元祖くず餅船橋屋に入社。2008年には八代目当主になられました。老舗の伝統を守りつつ、さまざまな組織改革で若い女性などファン層の拡大を図る一方、近年はくず餅乳酸菌などによる新製品の開発などイノベーションを次々と起こしています。
はい、というわけで渡辺さん、どうぞよろしくお願いします。この元祖くず餅船橋屋さんというのは、今若い方を中心にものすごく注目されている和菓子屋さんだということで、改めて渡辺さん、はい、その船橋屋さんというのはどういうお店なのかっていうのを、ちょっとまず教えていただけますか。
創業がですね、1805年、
はい、1805年、
はい、11代将軍の時なんですけど
すごい、
はい、この時っていうのは一番江戸が平和だった時なんですね。
あ、なるほど、
はい、初代が千葉の船橋から出てきて、亀戸天神で茶屋を開いたのが始まりなので、まあ、船橋屋という、
船橋屋というと、
はい、そうなんです。
で、今、はい、かなり若い方から注目されているということで、具体的にどういうことをやられて、で、なんで、まあ、こういうふうに注目されてるんだっていうふうに思われていますか。
もともとよくお客様から言われるのは、はい、最も実は素朴でなお菓子だけれども高価だよねと、っていうのは、何でしょうかね、450日という日をかけて作るんですね。
あ、くず餅ってそんな時間かかるんですか。
そうなんです。発酵過程があるので、
あ、
うん、要は450日かけて自然発酵させるんですね、はい、ずっと天日にかけて、はい、まあ、いろんな化学薬品使ったりとかですね、はい、いろんな方法で発酵を試みたんですが、結局は天日干しして発酵したのが一番おいしいんですよ。でずっと木の樽で発酵させている中に、はいはい、自動的にそこに乳酸菌とかさまざまな菌が あの住み着くわけですね、うんうん、でそれによってですね非常に整腸作用があるとか食べるとお腹に調子がいいとかお肌の調子がいいっていうことを若い方中心にあの言い出されてるというか、
はい、なるほど、
これは美容のお菓子じゃないかということで火がついたんです。8年前9年前にですねある大学の病院と組んでですね、はい、あの中の成分を調べたんですね、くず餅の樽の中の、はい、そしたら13種類ぐらい乳酸菌が見つかって、これのせいだろうと、
へ
あと7種類の酢酸ですね。
どうですか周りからの反響は。
びっくりされる方が多いですね、うん、要はそのくずという語呂だけでくず粉のお餅を想像される方がたくさん多いんですね、特に西の方は、はい、
うん、
いや違うんですと、小麦のそのいわゆるグルテンというものを全部取ってですね、
なるほど、
小麦商品なのにグルテンフリーなんです。
あ、そうか、もともと小麦ですもんね、小麦なのにグルテンフリーなんだ、
はい、そう、水であのこう取って、で小麦のタンパク質いわゆるグルテン部分はオフになるんですね、焼麩とか焼き麩とか、
うん、はい、
で残ったでんぷんが発酵させてくず餅になるっていう風に、だ兄弟オフとくず餅が。
ちなみにだくず餅食べると、はい、あのその乳酸菌が13種類あるということで、具体的には、まあ、まず根本的に美味しいっていうのはあると思うんですが、はい、お肌にいいわけですね、はい、あと他になんかこういうのがいいことある。
第三者機関で調べたんですが、はい、マクロファージが活性化する、いわゆる免疫力が上がるということが分かりました。まず1点目です、
はい、
あとはあの何人かの方にお願いして、はい、3ヶ月そのくず餅乳酸菌を取っていただいたら、はい、まあ、全員の方の悪玉乳酸菌が減ったというデータが出て、で3つ目はあの肌成分として肌につけるとヒアルロン酸以上に保湿効果があると、はい、それが全部あの第三者機関でデータが出たの で今やこれからやりたいのはやはり機能性食品を取りに行きたいなというふうに思っています、くず餅乳酸菌で。
なるほどね、はい、で実際あの、ね、くず餅乳酸菌による新商品の開発をされてあって、はい、いうことなんですけど、具体的にどういう商品なんですか。
まずは飲むくず餅というのを出しまして、
飲むくず餅、
はい、でこれがもう2ヶ月で2万本以上出まして、あっという間にもう、はい、だから作っても間に合わない、作っても間に合わないっていうのが今の現状。
すごい、あ、今ここに、
はい、あ、ぜひ飲んで、
プロデューサーが、
ありがとうございます、
現物を持ってきていただきましたんで、じゃあちょっとこれ飲んでみましょうかね、うん、というわけで、じゃあちょっとね、せっかくなんで船橋屋さんのこれがくず餅乳酸菌によるドリンクってことですね、
はい、そうです、はい、
ちょっとぜひ飲んでみましょう、
いただきます、
いただきます、
あ、美味しい、
うん、
美味しいです、
すっきりした甘酒の美味しいやつみたいな、
う
ん、
そうですね、あのもたれないようになってまして、
美味しい、
はい、
美味しい、450日かけて発酵させたものをさらに2週間かけてまた培養してるみたいな、めちゃくちゃ手間のかかる、
なるほど、はい、というわけで今本当に大注目の船橋屋さんの、トップである渡辺さんに来ていただいたということで、じゃあこれからまたよろしく、
はい、よろしくお願いします、
お願いします、はい、続いて本間さんのプロフィールを紹介します。1992年ロート製薬に入社し、眼科から皮膚科まで幅広い領域の研究に従事されました。1995年には京都府立医科大学眼科学教室に出向し、臨床現場の声を聞きながら研究に取り組み、2020年7月より再生医療研究企画部の部長に就任されています。
というわけで本間さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのロート製薬さんは実はなんとかこの浜カフェには来ていただいてるんですが、うん、本間さんは、再生医療研究企画部部長ということで、はい、再生医療ってまず何なんでしょうか。
皆さん再生医療っていうと、もしかしたらあの iPS 細胞とか、
そうですね、
そういうお話は聞かれたことがあるんじゃないですかね。
iPS 細胞はね、あのノーベル賞を取った山中先生が、はい、あれはあれですよね、なんかその iPS 細胞っていうのがあると、それがいろんなこう細胞に変化して、いろんな臓器みたいなものが作れるから、まあ、未来の医療技術として、まあ、注目されてるわけですよね。
はい、
はい、
あの細胞から、まあ、体の組織を作り出して、はい、まあ、それを移植するというようなものを再生医療って言いますけれども、うん、
言いますね、はい、
あの我々が取り組んでおりますのは、あの同じ iPS 細胞と同じような幹細胞って言われる細胞ですね。これ体の中でいろんな機能を持ってるんですけれども、もともと我々の体の中にある細胞、これをですね、うん、使って治療しようというものです。実際にはですね、あの健康な方の 我々が使っているのは脂肪ですね。お腹によくある、は
い、いっぱい僕もついてます
脂肪をですね、その中に入っている幹細胞という非常にこう有用な細胞を、うん、自社で培養して大量に増やします。先ほどの、まあ、乳酸菌と少し共通する部分もあるかもしれない、ね、似てますね、はい、似てますね。でそれを大量に増やした細胞をですね、患者さんに投与して、その幹細胞っていうのは実は寛容系幹細胞って呼ばれる、寛
容系幹細胞、
はい、少し難しい言い方をしますと、はい、そういう細胞なんですけど、普段から体のいろんな組織ですね、脂肪にもいますし、皮膚にもいることが分かってますし、はい、歯茎にもいて、その各場所でですね、体をメンテナンスするような、そんな役割を、
そういう役割があるんですね、
はいはい、その細胞を、まあ外で増やしてあげて、うん、それ体の中に入れることで、まあ、ダメージを受けた組織ですとか、
もともと体を治すための細胞だから、はい、それを増やして体にいっぱい入れてあげれば、体が回復すると。渡辺さんなんかめっちゃうなずかれてますけど、なんかどうですか、本間さんが言われてること
は。私は幹細胞の醸成器っていうのを注射で打ってるんですね。
え、
乳歯から取ったやつを幹細胞の醸成器があるんですね。それを点滴します。
医薬品みたいな感じで売ってるんですか。
はい、もうクリニックで打ちます。
クリニックで、
はい、
クリニックでそれを打ってる。
打ってます。打つというか点滴で落としてます。
どうですか。
肌どんどん、僕57歳ですけど。
え、渡辺さん57歳。今ほら全員今外のスタジオがみんな見ましたよ。僕正直同い年か、僕よりちょっと若いぐらい
だもん。くず餅のせいだって言ってるんですけど、もしかしたらその幹細胞のせいかも。い
や、それなんですか、その幹細胞パワー。
だから今日は先ほどお話伺ったんですが、すごいもう興奮しちゃって、こちらのお父さんそんなことされてるのかっていう。
今日いやテーマもともと歴史をどう守るかみたいなテーマずっとなんか細胞の話してめっちゃ面白いなみたいな。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
今日のテーマがですね、強みをどう守り受け継ぐかというテーマなんですね。これ今結構日本で求められていることだと思うんですね。強みをちゃんと残して伝統を守りつつも変化できない、あるいは強みを残しきれない会社が結構いて苦しんでるっていうことだと思うんですけど、なぜそういう中で船橋屋やロート製薬はこのまさに強みをうまく守り継ぎながら面白いことができてるのかということをお伺いしたいと思ってまして、じゃあまず渡辺さんからお伺いしたいんですけど、はい、船橋屋さんの歴史っていうのはまさに200年あって、基本はくず餅一本ですと、うん、でも逆に言うとこう200年生き延びるっていうだけでも相当なことだと思うんですよね。これってまあどうやってこの船橋屋の良さは守られてきて、渡辺さんはそれをどう生かそうとされてますか。
例えばコロナになって分かったんですが、はい、最近よく動的並行って言葉があるじゃないですか。
はい、
福岡先生の言葉なんですが、はい、やっぱり壊してから再生されるんだろうなと、うん、だからついつい我々は歴史がどうだとかですね、積み重ねてきたものがどうだっていうことに目行きがちなんですが、私どもの会社は実はベンチャーみたいな会社でして、平均年齢30歳ぐらいの、子たちがバンバン動かしてるんですね。でいろんなそこで出てくる、まあ、イノベーションとかそういったものの話をですね、まあ面白いじゃないかって、とりあえずやってみようっていうことで、まあ、やっちゃうわけですね。
具体的に壊すっていう時に、はい、まず例えば渡辺さんが伝統ある200年の歴史がある船橋屋で壊したものって何なんですか。
はい、まずは職人制度、俗人的なあり方とか、いわゆる勘の世界とか、そういうものですよね。これはもう入った時からやっぱり職人の世界っていうのは、とにかく毎日毎日その日が良ければ、その日いいものが作ってればいいんだっていうことで、まあ、先をどう見てるかとかあまりなかったので、はい、そこにまあ一石を投じてからその体制を壊していったんですね。
まあ、逆に言うと、ただ職人さんから相当抵抗みたいのはあったわけですよね。
は
い、
もう大変でした。はい、自分たちの世界観をかき回し取ると、はい、っていうところから始まったので、まあ、そこをどうやって整列していくかっていう、そこからです。だからシステムを全部作っていったんです。
面白い。これ本間さんどういうふうに思われますか。壊さないといけないっていうお話があったんですけど、
私はですね、いろんな領域をロートも増やしてきてるんですけど、はい、やっぱりその一つずつを増やしながら他の領域も並行して走っている中で、はい、お互い技術を掛け合わせるっていう、そこを意識してきましたね。目薬と 化粧品と胃腸薬をやってる会社さんなんてそんなにないと思うんですけど、 そうですね、そこの技術をお互い掛け合わせるっていう、
そこはどうなんですか、ね、渡辺さんのところとロート製薬ってあの共通点もあるけど意外とその辺は逆というか、うん、渡辺さんのところはむしろくず餅一本っていう感じですね。どうですか、うん、今の本松さんの話聞いて。
要は我々はもう家業なので、はい、どっちかっていうともう息子と親父のこう戦いみたいな、
戦い、
はい、
なるほど。
要はその父親がこうあるべきだという老舗とはと、はい、現実からのなんかこだわりがありますよね、はい、そこをどうこちらの代の考え方を、まあ、うまく浸透させていくっていう、それが親子関係でもありますし。
そっか、だから、はい、船橋はそれ縦の関係でロートは横の関係ですよね。いろんな事業をどんどん展開してから、だけどやっぱりいろんな事業間がまさに今の渡辺さんの話で尊重し合ってるから次の事業ができるって、そういうイメージですかね。
あの全ての事業にやはりあの力を注いでいますし、はい、それぞれの領域で新しい技術を作っていかないと、まあ、競争にも勝てていきませんし、はい、やっぱり本当にいいものを作っていくっていうことができないので、まあ、その中でお互いクロスすることでですね、またあの自社にしかできない新しい価値っていうのを想像できるんだろうというふうに、あの、まあ、我々特に研究の領域では進めてきているところです。
渡辺さんとかいかがですか、今この話。
もう本当にそうだと思います。私もあの銀行にいましたから、はい、当時あの金融の自由化とかが進んでいて、はい、いろんなことを入れようというところになったんですね、はい、でやっぱり混乱したんですよ、うん、各部で。だからこう横平行でいろんなものを増やしていくときにやっぱりいろんなご苦労もあったんじゃないかなっていうのを思いながら今聞いてたんですが。
そうか、はい、ですね、両方とも歴史は守ってるけど、片やロートは横、船橋屋は縦っていう、はい、逆に船橋屋が横に行こうと思うことはないですか。つまりくず餅だけじゃなくて、はい、他のいろんなね、あ、なんていうんですか、和菓子とか食べ物とかってきっとそういう誘惑もあると思うんですけど、
あまりないですね。要はそのいろんなこういう飲むやつを出しても結局戻るのはくず餅の認知度アップ。先ほどからあのお話が出てますけれども、くず餅って言ったらくず粉だよねって言われる方がたくさんいらっしゃるので、はい、いや実は小麦粉のでんぷん使ってますって言うと皆さんびっくりされるんですね。発酵してるって思って皆さんびっくりされる、はい、ってことは8割の方が大体知らない。
なるほど、
はい、ここに大きなマーケットがまだありますので、こういう方々にやはりちょっと広めていきたいなって、そのためにいろいろな策を講じるというか、策というか、まあ、はい、
なるほどね。本間さんいかがですか、今の渡辺さんの話聞いて。同じ歴史を守るんでも縦一本じゃないですか。でロート製薬は意外横に行ってると、 どうですか、この縦一本の方の話を聞いて。
ただお話を聞いて、はい、縦一本の中にですね、はい、もう研究の領域でも先端を行ってる研究を取り入れられてるっていうところに、ね、はい、あの正直びっくりしました。
びっくりした、
はい、いやまさにあのいろいろご一緒したいなっていう
期待よろしくお願いします。経験話が
よろしくお願いします。ジョイントベンチャーをよろしくお願いいたします。
もうあの先ほどその皮膚にもいいとおっしゃいました。そう
だってヒアルロン酸よりいいって言ってましたからね。
で、あのヒアルロン酸ももちろんいいんですけど、
もちろんいいですよ。
あのヒアルロン酸と、はい、あの共存できる。
なるほど、
はい、まあ、あの皮膚のそのいわゆる細菌層っていう、はい、腸と同じように皮膚にもそういういろんな菌がいて、
皮膚に細菌がついてるわけですね。で
皮膚の健康に変わっていると。いい菌もあれば、さっきもおっしゃってたように悪い菌もあるので、はい、まあ、そこのいい菌ということでですね。でヒアルロン酸おそらくその菌と相性がいいんじゃないかなと。
なんかお二人の話聞いてると、またこう細胞とかバイオの話になるっていういいですね。でもなんか本当に提携ができそうな。いや
できそうですね。
あのお二人もう一つお伺いしたいのは、今日今回のテーマがそのずっとその歴史とか強みを守り受け継ぐかっていう時に、多分あの渡辺さん壊すっておっしゃいましたけど、一方でこれだけは多分守らなきゃいけないものとか大事にしなきゃいけないものっていうのはきっと両者あるんじゃないかなと思ってまして、例えば渡辺さんどうですか、そのどんなに壊してもこれだけは大事にしなきゃってありますか。
それはもうやっぱり経営理念だったりとか、はい、ビジョンだったりとか、いわゆるコマでいう軸の部分ですね。
コマでいう軸、
円盤と軸からなってますよね、コマって。
あー、なるほど。
で老舗って高速で回るコマと一緒で、一見止まって見えるんですけど、ものすごい勢いで動いてるんですね。
あ、めっちゃいい例え、
は
い、
なるほど。で、動かすのは軸と円盤なんで、うん、軸は経理念だったりとか、その価値観だったり、その企業の歴史だったり文化性だったりするんですね、はい、で回すのはこれ組織
なんです。なるほど。
でこれが遠心力で回らないとコマって高速で回らないんです。
なるほど、
はい、だからこの2つをしっかりと組むということは変えられない。 と思います。
はあ、はい、面白いな。なるほどね。ただそれって結構伝統的な会社だけじゃなくて会社全般に本当は当てはまりますよね、きっとね。
そうだと思います、はい。
どうですか本間さん、いかがですか。
そうですね、我々はですね、はい、もちろん経営理念も含めてですね、はい、とにかく人の健康になるために先ほども申し上げたように何でもやろうという、まあ、チャレンジというところをすごく、まあ、社員全体がですね、はい、まあ、共通の価値観として、うん、まあ、ずっと進めてきているということで、とにかく自分の中でその、まあ、代々受け継がれてきたような技術ももちろんあるんですけど、はい、それだけにこだわってしまうとやっぱりそれにあぐらをかいてしまうようなことになるので、はい、常にそれをしっかりと見ながらもバージョンアップしていくと、うん、でそこにまあチャレンジっていうものをこうしっかり取り入れて普段活動していると。
今のでもお話伺ってるさっきの今の渡辺さんのその軸ロートもきっと経営理念みたいなのがあって、はい、それがあるから新しいものができる、つまり回転円盤があるから回転できる、やっぱりその辺も渡辺さんすごく共感するっていう感じですかね。
そうですね、やっぱり我々も点でバラバラでやってるわけではな、うん、ではうまくいかないので、やっぱりこう人の健康に貢献するっていうところと、まあ、我々一人一人がですねそれを担うんだっていう、
なるほど、
はい、会社の組織という中での一員というよりは自分自身がその会社のビジョンと自分のビジョンを掛け合わせてですね、はい、人の健康のために貢献しようというところかなと思ってますけど、
渡辺さんいかがですか今の本間さんの話。
おっしゃる通りだと思います。でもそれをやれるにはやはり動かすのは人なので、
はい、
多分ロッツさんもいろいろな教育制度とか入れられてると思うんですね、はい、それやろうと思ってそれによってその活気が湧くような、うん、やっぱ組織を作られてるんじゃないかなっていうのを今拝察させていただいてます。
なるほど。逆に言うと渡辺さんもそういうその活気がある組織、理念を守るために新しいことをやるからためにこそ活気がある組織作りみたいなのはすごく大事にされてるっていう。
もちろんそうです。だからもう必要最低限なものはやっぱりフラットな組織にするっていうことですね。
なるほど。
ピラミッドではなくて、はい、フラットな組織でないとそれがうまくいいね面白いねって進められないっていうことですね。
まあ、じゃあ逆に言うと、はい、フラットな組織というイコール、まあ、なるべくみんなの人が平等でどっちかというと渡辺さんが比較的社員と近いっていう。
あ、そうですね、まあ、まあ我々規模だと200名からぐらいの規模だとそれができるですね、はい、ロッツさんぐらい大きくなるとやっぱりどうしてもそれは形としてはなってトップダウンのところもあると思いますけども、はい、はい、
本間さんどうですか。ロートは今ねサーサーにとって 数千人の会社なわけですけど、その辺 その組織作りとかトップと現場の社員の近さとかっていうのは。
トップとの近さは非常に近くてですね、
近いですよね。
社長室会長室っていうのもないですし、普段からいろいろディスカッションしながら我々の方からやっぱりその提案したことに対してもう そんなんやめとけって言われたことはほとんどなくて、むしろまあ、やってみろとかですね。
あ、社長にまず、そもそも社長に本間さんがとか
提案する
若手の社員が提案するわけです
よ。提案しますね。
で、
まあその、まあ、それだったらこうやった方がいいんじゃないかとかいろいろディスカッションを一緒にしてもらえますけれども、うん、逆にまあそんなんやめとけっていうよりはやっぱり何でもやっていこうと。
なるほど。渡辺さんいかがですか。
すごいなと思いました。銀行とはえらい違い大奥並みにすごかったです
よ。渡辺さん、本間さん、ありがとうございました。いやー、たがえみちゃん、お二人のお話面白かったね。
はい、面白かったです。特にコマに例えた話がすごく面白かったですよ ね
これだけ長い間いろいろ事業をやっていくにはやはりコマ、軸になる理念はぶれない。だけどその周りに円盤のようにいろいろな活動をするからコマは立っていられる、この軸と円盤両方あることが必要ってお話はなるほどって思ったよね。
はい、培ってきたものを守る方は分かったんですけど、攻める方、つまり新しい方向に打って出るにはどうすべきかというお話もお二人からぜひ聞いてみたいなと思いました。
ああ、それもそうだよね。分かった。よし、じゃあ来週はそのテーマでお二人にお願いしてみよう。
ありがとうございます。それじゃ今日はこれで上がりますね。 お疲れ様でした。
はい、お疲れ様。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。強みから新しい事業を生み出すにはというテーマでお送りした今夜の浜カフェ。ここで本日のお客様、株式会社船橋や渡辺雅史さんのビーイングマネジメント、リーダーを辞めるとうまくいくが PHP 研究所から発売中です。 J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは、 LINE 公式アカウントの友達が72万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、強みから新しい事業を生み出すには、出演はお客様、株式会社船橋屋代表取締役渡辺雅史、ロート製薬株式会社再生医療研究企画部部長本間陽一、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。